その話になったらちょっともうあの前のめりになっちゃう。あ、でもちょ、その全体的にいけるもんで、
うん、あ、全体的にいけちゃう、
全体的にいけるもんで、その聞きたい内容によって、うん、
あーボール投げてくれればみたいな、
ボール投げていないけど、全般的な話もいけるし、中古車とか、
うん、
新車から
本当
車買うとき相談したからな、うん、
そうだ、なんか今考えてる、
いや何も考えてない、
考えてないけど、うん、買うときは
こういうデザインで、
うん、
そうだね、
うん、そう、あのそう車
でこの価格帯で、
うん、
とか、
うん、そうだよね、
最近のマツダはとか、
うん、
最近のスバルはとかね、
うんうん、そう、一応このなんだろう、集まりがさ、トヨタを本拠地と命中してやってる関係上、やっぱね、車の話っていうのはちょっとしていかないといけないのかなと思ってたんだけど、
うん、うん、したいね、
うん、そうそう、ぜひね、そういうコーナーも作ってもいいかなと思ってたの、前々から。
ああ
、うん、全然俺は詳しくないけど親父がなんか大好きだから。
あ、そうなんだ、
そう、親父今ベンツ乗ってるんだけど。
あ、ほ
ん
と、
うん、ベンツの CLA だっけ、
ああ、
新しく出たやつ、うん、あれ乗ってんだけど、
ちょっと開けたいやつかな。
そうだね、どちらかといえば開けたいや
な、うん、好きだね、そっか、
うん、車のことはあんまり興味ない。なんか聞きたいことちょっとあったら。
でも聞いたよね、インプレッサー、
ビロにも相談したと思う、あの、
あ、買うとき、
もっと前かな、
うん、
あのインプレッサーの中古買おうとしたとき
に、ああ、他にこんなその価格なら
グレードがあるいいとか、
そうだね、うん、こういう車種もあるよみたいな話して、うん、
でも一個聞いたのはレヴォーグっていうさ、
あ、
スバルの
レガシーの
、
はいはいはいはい、
新型でしょ、あれはレガシーじゃない、
ね、あれはレガシーじゃないね、レガシーがさ、あのやっぱ売れるその車なんだけど、今まで日本でずっと売れ続けてきたんだけど、結構世界でも売れ出してきて、
うん、
で北米で結構売れるんだよね、あのアメリカで、
うん、
で
そっち
の受けがすごい良くなってきて、でもう今かなりの台数向こうで稼いでると思うんだけど、スバル、うん、で、もっと大きい、その俺たちに合うレガシー欲しいよって言われて、
ツーリングワゴンだもんね、レガシー自体が。
そうそう、2つぐらい前とかからちょっと少しずつ体を大きくし始めて、
うん、
でそうすると日本のこういう細い道に合わなくなってきて、
確かにね、
ちょっとなんか昔のレガシーの方がいいよねっていう気持ちを持ちつつ、みんな今のレガシーを見てた人たちが多くなってきて、でそんな時にその気持ちに応えたのが今のレヴォーグだと思うけどね、あの体かなりまた小さくして、でも最新の技術を入れて、そのスバルらしさを前面に出してきたような車だと思って、
それでなんか日本向けみたいな、
そうそう、あれめちゃ日本向けだと思う。
フォレスターも気がついたらめちゃでかくなってるもんね。
本当そうだね。
いつまでも太ったみたいな。
太ったし、もう車高も、
そうそう、全然違う車じゃん、これって
。昔はちょっとステーションワゴンのちょっと背の高いやつみたいな感じだった
ね。ね、
変わっちゃったね。完全に SUV になった。
そうだね。流行りに乗っかってって感じになったのにびっくりしたこの間。
車市場全体でいくと、どういう動向なの、もうかなり大枠から入らせてますけど、
う
ん、今のこの世界も含めて。
世界の車市場でいうと、この先10年は安泰だと言われてます。あの新興国が今すごい人口が増えてきてるのと、あとやっぱりみんなお金が持ち出してきて、中国とか東南アジアとか、インドとかも人増えてるけど、中間層って呼ばれる車買える人たちが増えてくるぞって言われてるもんで、まあ、実際もう右肩上がりで伸びてってるね、車の需要っていうのは。で今後も伸びていくだろうとは言われてるね、
うん、
まあ、事実去年かトヨタが初めて1000万台の販売をしたっていう、世界初のメーカーになったね、
うん、
今まで、
そうそう、
どんなに GM とか売れてた時代でも年間で1000万台売るっていうのはなかったんだけど、
それっていうのは海外のシェアによるところが大きい、
ね、そうそう、大きいね、国内はもう300万ぐらいかな、
国内でもそんだけ売れるんだね、逆に言うと、
そうそう、
ね、
あとは大体海外売ってるのと、あとダイハツとか日野自動車が売ってるかな、
ああなるほど、それ入るのね、
うん、怖いですかね。
海外どこが売れてるの？
海外どこの
どこの国が売れてる？
ああ、やっぱりね北米がすごいよ。
北米なんだ。
アメリカ、カナダあたりが結構な需要があるね。じゃあお金持ってんだろうねやっぱり。結構コンスタントにみんな変えていくのかな車を。だからかなり売れるね。
超風当たり厳しいもんね。そうだね。アメリカの。
そういうイメージがあるけど、でも買ってるは買ってるんだ。
買ってるね。でもそうだね。韓国とかからまた安くて品質のいい車とかが入ってくると、そこはあまりこだわりがない多国籍なお国柄なのか。
なるほどね。そのままいいみたいな感じで。
ヒュンダイとか全然行くね。
安くて製品がしっかりしてるみたいなイメージで。
行っちゃうね。日本なんか全然韓国車売れないけどさ。
まあそうだね。
うん。新興国だとどういうとこが売れるの？
新興国だとやっぱり今中国と、あとね、ロシアとかも売れ出してるし、あとブリックスって昔よく言われてたけど、ブラジル、ロシア、インド、チャイナか、は売れてるんじゃない？売れ出してるともかなり。うん。東南アジアとかも売れてるね。
インドネシアとかにも工場あるよね。
うん、タイとかね。そう。
中国とかインドの車ってどうなんだろうね。安い30万の車とか。
ああ、タタモーターとかだね。あれはね、ダメだね、やっぱりまだ。
ダメなんだ。
ダメだね。やっぱり電化製品だとさ、安い部品使って組み立てれば、あっちでできるんだろうけど、車だとやっぱり、その、鉄板の素材からすごいかなり高級な素材使って、それをこう衝突した時にどこにこのクッションさせて、あの安全性保つかとかっていう、その安全性とかも関わるとなかなか入れないみたいだね、あのプレイヤーっていうか。今やってるメーカーがもうほとんど変わってないのと一緒で、もう BM とかメルセデスとかアウディとか、まあ、日本のメーカーもほとんど10年前、20年前と比べてもトヨタ、日産、ホンダとか変わってないと思うんだけど、その辺の骨格を作る技術が結構難しいみたいで、安全性がまだ弱いんだ、ああいう中国車とかはね。
でも国内では多少売れるかもしれんけど、海外には出せないみたいな。そう、
海外に出せるレベルではないね。
イメージ的にさ、その一般の車はなんかトヨタとか、ホンダとか人気あるけど、ある程度さ上のランクの車になってくるとさ、やっぱ日本人ってさ、外車に行きたがるじゃんね結構。
ああそうだよね。
あの辺ってどうは日本のメーカー的にはさ、さレクサスって一応ラインを作って同じぐらいなものを出して、
で
顧客をなんかまた違ったサービスとかの側面からもなんかゲットしようとしてるのかなと思ってるんだけど、どうしてもなんかみんな結構デザイン的にやっぱりどうしても海外のがとかそういう感じになるけど、あれはどうやっぱデザインの問題なの、それともなんかやっぱ日本人は外国ブランドに弱いとかそういうのがあるのかとか。
ああでも多分海外も含めて結構もういろんな、海外だと日本の車結構買ってくれたりとかもしてるし、もうごちゃごちゃなんだよね。だから今まで日本が、むしろ今まで日本車を買いすぎてた感はあるんじゃないかなと思う。それがちょっとこう普通、その海外の一般的なその割合ぐらいな近づいてきてはいると思うけどね。でも実際最近は日本向けにヨーロッパなんか特にだけど、まあ、当然右ハンドルを作るのは当然なんだけど、それもだし、その日本受けする、そのちょっと燃費がすごいいい車を作ってみたりとか、あと日本が喜ぶその装備とかを用意したりとか、あと価格も昔はもう例えばすごい高いグレードしか日本には輸出しませんっていう、あの本当、ね、そのそうそうそう、インダーじゃあドイツとかだと 300万とかの車からあって600万ぐらいまで幅があるとするとそれで売ってたんだけど、日本とかに輸出するやつはもう本当に一番上級クラスの600とかしかやってなかったんだけど、今はもう結構もう下の価格帯から出てきてるもんで、買いやすくなってはいる。
そうだね、
メルセデスとか CM やってると
新型安いよね、
新型のメルセデス出ましたみたいな CM とかでも399万からとかって出るよね。
そうだね。
だからクラウンだって普通に買うと600万するもんで、全然重なってきてるから実際売れてるね。今右肩上がりで伸びてると思う。日本でも売れてる。
なんか外資への憧れみたいなのがあって人たちもやっぱ買いやすいのかなとか、
それもあるだろうね、
思ったりとか、
ありそう、
どうなんだろうと思って、
うちの親父とかでそんなような気がする。
品質もトヨタ生産方式を取り入れてとかいろいろやったりとか、昔はもうそんな1万台に10台壊れるぐらい当たり前だろうみたいな文化が向こうにあったけど、やっぱ日本がそれは許さんっていう文化だもんで、かなり品質を高めてきて故障が減ったみたいで、だからそういうのもいろいろより日本車に近い輸入車なんだろうね、だから受け入れられてるんじゃないかなと思う。
日本のそのマーケットってさ、海外のそういう車メーカーからどう見られてるんだろうね。
ああ結構でかいからね、日本の市場。
でかいんだ。
でかい。売れるよ、売れてる。世界でもトップ3、3には入ると思うぐらい売れてる。
高い車買う人って大体外車のイメージがあるんだよね。
ああ、そうか。
この辺はトヨタあるからさ、やっぱレクサスとか多い気がするけど、ね、やっぱ上のやっぱ1000万ぐらいで車買う人たちって、やっぱりベンツ買ったり、ポルシェ買ったりとか。
そうだ。
なんか BM とかなんかそういうのを結構好んで買ってるようなイメージがあるから、ね、なんか
そうだね。
日本車は逆に高級車は弱いのかなとか思ったり、どうなんだろうと思って。
うん。日本車の高級車はあんまりないもんね。その1000万超えるような。そうですね。
レクサス
ぐらいしかない
あるけど、やっぱどうしてもみんなデザインがとか言って。
デザインだね。デザインはね。事実だね、あれはもう。
あれ疑問なんだけどさ、
あれは事実だよ。
なんでかっこいい車作らないんですかね。
いや、あれはもうデザイナーだろうね。
デザイナーをさ、引き抜いたりしないの。
文化もあるんだろうね。その
トヨタっぽいデザインっていうのを踏襲したいっていうのがあるわけ。
あれ、やっぱりさ、その、これ5出すかっていうのを、5を決めるのはもうあのおじさんたちがさ、ネクタイしたら背広を着たおじさんたちが、10人、20人集まって、みたいな感じで、じゃあこれ行こうかみたいな。でも一人が、でもこれちょっと奇抜すぎるか、もうちょっとこここうした方が売れるんじゃないみたいなことを言い出すと、じゃあまあみたいな感じで、どんどんこう丸くなっていっちゃうんだよね。
あ、そういう感じで見てるんだ。
で、最後、出すと、なんか、
また同じのができてるよね。
なんかちょっとつまらないみたいな。やっぱり、
そういうことね。
本みたいにさ、パッと作って、パッと出して、で、売れるか売れんかじゃないもんで、もうやっぱり安全性とかさ、その北海道とかね、その寒冷でもちゃんと動くかとか、いろんな試験をやって、大体多分、開発に4、5年とかかかって、まあ、デザイン決定から発売までだと最短でもやっぱり、3年ぐらいはかかるもんで、その間絶対外出せんしさ、
ね、それは疑問だったね。確かにこんだけ日本車はダサいとかさ言われてさ、ダサいっていうかその海外と比べるとちょっと違うとか言われてて、
あ、でも本当実際本当にそうだと思う。俺も、車好きだけど、
なんで出さないんだろうって思ってたんだよね。その別にデザイナーを引き抜いたりとかさ、
すればいいよね。
他の、まあ、真似じゃないけど、なんとなくわかるじゃんね。その、日本車がどんな感じで、海外がどんな感じかっていうのは、プロから見りゃ、一目瞭然なんだろうけど、ね、なんでその、
いまだに、
ね、外車っぽい日本車を出さないんだろうっていう。
そうだね。例えば、トヨタの今のクラウンアスリートっていう車があるんだけど、今回から、急に顔が、アウディ顔になったんだよ。知ってるかな、顔がね、 10年ぐらい前からアウディがね、こう鼻の上から口の下までこう口をガーッと開けたような、
あーこういうやつね、
こういうあのこう
クラウンがついとったピンク色のやつ、
あピンク色のやつ、そうそう、
あここが開いてるな、網で
網で開いててこうギザギザなってるんだけど、そうそう、ああいうこう、ああそうだね、ここがこう、このここから下まで一体化したような、これを大きなグリルっていうんだけど、こういうデザインはアウディが出てきたじゃんね、もともとは。でそれをまあ一言で言うと、まあ、完全に真似てるんだけど、あのレクサスもこういう形になってきて、
そうだね、なんかこういう感じ
になってきてるし、まあ、今回クラウンもこんなにここまで真似ると、もう俺中国車が結構、あの日本車を真似て、同じような車出すたびに結構日本の車好きたちはまた中国なんかやってるよって批判するんだけど、いやまさにそれと同じレベルで、もうアウディのパクリ以外何者でもない、いいよ、まあ、だからやっぱりデザインはヨーロッパがすごい、
そうだね、アウディの最近の伸び半端ないよね、
あそうだね、
日本でのちょっと前まで全然みなずの高田さん、今もう道を行けばアウディアウディアウディアウディっていう、一番かっこいいし、
こう結構今クールなブランドだよ ね、
なんか派手じゃないし、ベンツとかビューみたいにやらしさはないけど地味におしゃれみたいな感じで、
そうだね、
なんかそういう人だ、なんかそういう感じで、なんか最近アウディめっちゃ多いなっていうのは、
ドイツだと大衆車だもんね、アウディって、
いや大衆車なん
だよ、ドイツはね、ドイツでも高級部門だと思う、
高級部門
にな
る、
フォルクスワーゲンがの上のブランドなので、
ベンツとか BM って逆に言うといっぱいあるんでしょ、向こうに行ったら、
あー
よくなんかカローラみたいなベンツとかもある、
そうか、ある
とかいう話を聞いたことがあるけど、わかんないけど、
安いブレード
で、さっきも言ったようにその高いのしか日本に入ってきないだけで、安いやつは安いっていうの、
そうだね、ありそうだよね
っていう感じ、
ちょっとあまり向こうのそこまでは
なんかタクシーとかベンツだったりとか、
そうだよね、
みたいな、
このサイドミラーにウィンカーをつけるっていう、こういうのもヨーロッパが最初あの機能としてデザインしてて、それトヨタは最初絶対こんなの真似っていう風に言ってたんだけど、結果まあご覧の通りっていう感じでっていうことで、もう日本車はダメだとか言って親父は言ってるけど、
ああそうなんだね、
ずっと言いながら、
本当ここ2、3年までかな、1、2年ちょっと雰囲気変わり始めてるね、日本車の雰囲気は、トヨタもデザイン、その今までその十何人でああだこうだ言ってたのを、もう今のトヨタ社長がそんなん面白い車出てこんもんでやめて、もうデザインに詳しい人だけが数人で決めるようにして、その体制を変えてきてるから、
ちょっとめっちゃ車好きなんだよね、
めちゃめちゃ好きだね、
で86を出したという、
そうそうそうそう、のもあるし、あと今のマツダのデザイン見てもらうと、
マツダ
めちゃくちゃいいと思うんだけど、あれはアテンザ知ってるかな、アテンザはめちゃくちゃかっこいいと思う、あれは多分タクちゃんがさっき言ってた外車のような日本車を出したらいいのにっていうのをまさに体現したような車だと思ってて、
マツダはみんなベタ褒めだね、
あのデザインはめちゃくちゃかっこいいと思う、俺も最近出てきた日本車で多分ダントツや、 CX5 から変わりだして、あのデザインすごい、
ディーゼル車を
出してる、
そうそうそう、マツダだよね、
マツダだね、
あヨーロッパだとディーゼルが主流だもんね、
そうそう、
日本はハイブリッド、
そうだね、
だけど、
ああそうだね、これだね、これはね、ほんとね、
フランカ確かにかっこいいね、
めちゃくちゃかっこいいんだよね、これ難しい、面白いのがこうなんかすごい特徴的のある顔してないのに、多分これ見てもらうとものすごいかっこいいんだよね、
実物は
もちろん、実物はもちろん、あとビアもかっこよくて、
ナポレオンモーターショーで見たけど、
そうそうそう、かっこよかった、めちゃくちゃかっこいい、
車好きの子もマツダはやっぱいいなって、
そう、実際マツダの中古車は今、今まですごい価格が低かったんだけど、すごい価値が出てきて高いね、
なるほどね、いや勉強になりますね、なんか プロがいると。
プロがいるとね。
プロだね、今のは。
いや、完全なプロだよね。
スバルはどうな
の？スバルもね、スバルはね、もう一回どん底になったんだよね。あの、5年、7年ぐらい前かに、
うん、
あの、すごい経営もまずくて、まずもうあんまり車も売れなくなってきて、ちょっとまずいぞっていう時期があったんだけど、で、その時に、あの、もう、GM だったかな、が、あの、経営支援をしてたんだけど、ちょっともう、そんなお荷物のスバルっていうか、まあ、富士重工なんだけど、ちょっともういらんぞって話になってきて、株式売却しますみたいな感じになった時に、やばいぞって、これ誰が買うのみたいな、その大量の株をっていう時に、まあ、トヨタが手を挙げて、トヨタが買ったんだけど、その時にトヨタが何、あんな面白くないトヨタが、スバルの経営に関与してくるのかみたいな感じで、スバルファンはもう、怒ったんだよね、うん、ちょっとなんかもうやめてみたいな。でもまあ結局今見るともうスバルは今過去最高益を叩き出して、あの利益率でいうと多分日本一なんじゃないかな、うん、ものすごい儲けれるブランドになったんだけどね。その時にね、最初言ってたのがスバルらしい車を出すために今回トヨタとやること決めましたみたいなのを経営者が言ってたのすごい俺覚えてるんだけど、まあ、本当かなと思ってたんだけど、その後あの本当になんか軽自動車とかも出してたんだけど、もう軽自動車もやめて、あのダイハツからもらってそれのエンブレムを変えるっていう OEM 車に変えたんだけど、だからそういう開発費とかも全部レヴォークとかあのフォレスターとかあのに費やすことによって今はすごいめちゃめちゃ人気だね。だからもう今はバッチリ流行に持ってらっしゃる。
エポーク
急にデザイン変わったじゃん、あの
インプレッサー
から、ユージ君が乗ってるインプレッサーから
変わったよね。
インプレッサースポーツとレガシーが同じか、ほとんど同じ感じ
だった
。あれは何かあったのね。
あのね、そのあたりからね、そのブランドをの顔を作ろうよっていう流れが出てきたんだ。あのやっぱ日本車も今までもあのフォレスターならフォレスター顔、レガシーならレガシー顔みたいな感じで作ってたんだけど、じゃなくてもう、まああの、
ね、
BMW があの特徴的な鼻の、あの豚鼻の顔をしてると思うんだけど、ああいうこうどこから見てもスバルって分かるのにしようとか、まあ、レクサスもそうなんだけど、そうああいうアイデンティティみたいのをかなり意識しだしてね、日本車も。
その方があれなんだよね、その生産のプラットフォームとしてもさ、その同じものをたくさん作ればいいわけだから、コスト的にも効率化できるんだよね。
そうだね、まあデザイン的な話なんだけどね、その統一感持たせるっていうのは、目とか鼻とかこの辺の多分共通化はね、この体のシャシの話になるもんで、そこもでもマーシー言ったみたいに今やってるね、いろんな会社がプラットフォームの共通化っていうのは。スバルのねすごいところは、ここ見てもらうと分かるけど、これが噂の聞いたことあると思うけど、アイサイトって聞いたことある。
止まるやつ
だね。これがダントツに今素晴らしい、安全装置として素晴らしい、
ね、おじいちゃんおばあちゃんに買うならスバルかなって思う。
確かにこれは今もうほぼこれで自動運転ができちゃうぐらいの技術になってきたらね、これはね何がすごいってコスパが最高で、今でもねトヨタがこの辺にねあの レーダーを発して、ま、前の車にレーダーぶつけて、あのイルカみたいに どのぐらいの距離があるかなみたいな感じで、で衝突をね回避するみたいな機能あったんだけど、まああんまり精度も良くないし、その車幅ずれちゃったりに関してとかね、そもそもすごい追加するのに50万ぐらいするとか高かったんだけど、これはねプラス10万で付けれますっていうオプションで、あの実際に画像を認識して回避できる、自動でブレーキ踏むし、あと渋滞の時とか 俺の車も40キロ以上なら自動でアクセル踏まなくても動くとかっていう機能もあるんだけど、それを0キロから実現してるもんで、渋滞の時とかもスイッチ1つ押せば自動的にずっと、前の車に追従していくっていう機能もある。前の車が止まったら止まるし、動き出したら動くっていう機能
も、同じ幅でね、
そうそう、そういう超高機能なものを10万で入れてきたっていうのは、これはすごいね。
これトヨタには入ってない。
これないね。ない。
でもトヨタが金払ってるから同じもの
入れればいいけど、やっぱりそこは意外と距離がある。2つのブランドはね、トヨタはトヨタでやるし、スバルは結構スバルでやるもんで、でどっちも今すごいいいもんで、やっぱり成功してる感じはするよね、提携はね。で86なんかは一緒にやったらしいけどね。そうだね。トヨタももらえばいいよね。
全部共通化しちゃうと逆に面白くないのかもしれないけど、安全装置に関してはなんかいいものだったら、
そうだよね。
それが
確かに、
あれヨーロッパもなんかこういうのあるんだよね。
ヨーロッパもあるよね、自動で止まるフォルクスワーゲンのアップっていう車が150万ぐらいで今新車で出てきたんだけど、あれも自動で止まるのを標準でつけてきて150万っていう車で、すごい結構入れてる。あれはどういう技術で止まってるのかちょっと分からんけど、